校兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。
鍋に大豆を入れまして。
こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはkoji@ybs.jp、 kozy@ybs.jp です。お待ちしてます。
日本各地の
手前味噌トーク、
コージートーク。このコーナーでは私たち3人が気になる日本各地の新しいムーブメントを紹介します。新しい動き、面白いことをしている人を手前味噌的な独自の視点で切り取り、新しい地域文化を醸していきます。今日の手前味噌はロシアからやってきたアーティストの話。今日のゲストはエレナ・トゥタッチコーさんです。エレナさん、こんにちは。
こんにちは。
なんかすごいキュートなね、
今顔がすごい赤らんでて、めちゃめちゃキュートです。
アーティストができましたね。
呼ばれた途端赤くなって、
ね、じゃあ早速話を聞いてみましょう。エレナさんは、今どんなあの活動を、どんな作品を作ってらっしゃるんですか？
私は自分のメインのメディアとして使ってるのは映像や写真とか、時々まあ文章も書いたり、音の作品作ったりとかもすることがあるんですけど、まあ、どちらかというとメディアからこうあのスタートするのではなくて、何かあのアイデアとか、それか土地、ある土地に興味があって、そこにいる人たちに興味があって、そこにまず行ってから人と関わった中で自分がそこに何やりたいのかということを発見してから、じゃあどうするかというのを、特に私はずっと興味があるのは人と自然の関わりとか、人はどういうふうに風景を見てるのか、想像してるのか、なので最近は特に風景と歩くことと想像力の関係性をやって、考えてます。そうですね。なので思考とそういうあの移動とか、プロセスの中での人の風景とかを見るイメージ、想像力、こうどう変わっていくのかとか、そういうことに興味があるんですね。
今ってあの例えばどんなプロジェクト、どんな場所でどんなものを対象を取ってますか？
そうですね、あの今のところ進行中で一番長くやってるのは、知床半島にこの3年間通って、でまあ、年に3回くらい行って、で一番長くは1ヶ月ぐらい滞在して、その地域というか、まあそうですね、そのある場所の具体的に言うと、あのミネハムという村、そうですがあって、地理的に言うとシャリ町とウトロっていう町の間にあるのですね。そこが私のこうベースキャンプで、あのメメベーカリーというパン屋があるんですけど、そこにその家に泊まって、そこからこう歩いたり、まあいろんな車で移動したり、歩くことが多いですけどね。
そこでそこの人とか風景を撮っている？
そうですね、あの写真も撮りますし、映像も撮ったり、あとインタビューもと、あの人の特に何にあの焦点を当てているかというと、人のその場所に住んで風景というか天気とか、その生活の中でそういった自然との関わりはどういうふうに成り立っているかということに焦点を当てて、人の言葉を集めてるんですけど、 まあ、移住した方は結構、うん、いろんな場所からに日本のいろんな場所から、
うん、そこの村に移住してきてるんだ。そこに
移住してきてる人も結構多いですね。私の印象では知床半島の中で一番移住者が多いのではないかと思う地域なんですね、うんうん、でそれは例えば10年前に移り住んできた人もいますし、もう30、40年ぐらい住んでる人もいます、うんうん、でかなりいろんなことやってる人がいるのでやっぱり面白いですね、うんうん、
さっきねその、うん、ご兄弟3人でエイナさんの写真見て写真と映像見たんだけど、うん、すごいねなんて言うんだろうね妹
なんでもなんか知床 の、うん、壮大っていうんですか、うんうん、自然と、うん、そこにこう立ちすくむ人のなんか、うん、なんだろうなんかバランスっていうかなんか
なんともね不思議なね、うん、不思議な作品なんですよ、うん、本当にごちゃごちゃしてないっていうかすごいシンボリックですよね、うん、あの絵の作り方がだから大きな自然とかこうすごく大きな世界があってそこに何かこう小さな人がいるとか何か被写体があるというような、うん、なんかそういうスタイルなんだよね
でもそれも作り込んでるようには感じなくて、うん、きっとそれが本当当たり前の風景なんだなっていうのは、うんうん、なんか少ししか見れてないんですけど感じました、
うんうんうんうん
知床の人に話を聞くと、うん、そこに生まれた人もそういうふうに言うんですけどやっぱり、まあ、最近は自然遺産になったり、
うん、
観光客結構多く来ることにはなったんですけど地元の人とかそこに住んでる人はそういうのと関係なく自分たちはもともと自然だった場所動物とかが生きてた場所を借りて住んでるという感覚があるというんですよねだからいろんなこう境界線の その中にいるっていう感じはあるんですかね、うんうん、なんていうかなやっぱり日々そこに暮らしてるといろんな自然の現象をこう、うんまあ、身近に体験してますし、うん、風景が常にもう一日の間にずっと変わっていくんですけどそれをこう無視していられる場所ではない
あ
厳しい自然でもあるんですけどなんていうかな人間として逆にその中に生きてるとすごくこう人間として強く生きてるというか、うんうん、感覚があるんじゃないかなと思う
あそういうイメージなんだ、
うん、
これ聞いてるリスナーの皆さんにもそのエレナさんの世界観を知ってほしいので日本ではエレナさんのその写真集とかって手に入ったりするんですか？
そうですねそれはまだ一冊しか写真集私出版したことないですけど、うん、去年の12月に、トーチプレスという日本の出版社からロシアで作った作品の写真集が出てます、
うんうんうん、なんていうタイトル？
日本語のタイトルはリンゴが木から落ちるとき音が生まれるというタイトルです、うんうん、
いいタイトルだねそして実は今回山梨来てるのも、はい、理由がいくつかあるんですけど一つあれですよねその展覧会の準備ですよね
そうです、
はい、
今朝ちょうど北斗市から来たんですけど、うんギャラリートラックスといううんうん、とても素敵な光が美しいギャラリーがあって、うんそこで12月2日から展覧会をやります、
はい、トラックスで12月2日絶対僕ら見に行こうね、
はい
うん、すごい楽しみです
でも実は今回のトラックスの展覧会は、最初はすでにある知床の作品とかを展示しようかと思ってたんですけど、うんうんうん、やっぱり自分はその場所でその土地との関わりすごく大事なことなので、うん山梨で作品を作ってトラックス周辺で作品を作ってトラックスで展示しようっていうことを最終的に決めて、
じゃあこれからいっぱい作るんだけど、
もう2週間ぐらいじゃないですか。
あ、でも1ヶ月ぐらい前に最初に行って今回も持っていてで11月末にまたもう一回行って映像を撮る、
楽しみぜひ僕たちのところにまた寄ってください
あ、はい、
はい、
じゃあ詳細もねブログにアップしましょう、
はい、
お願いします
本当に素敵な作品なのでどうぞ皆さん見てみてくださいね
い、はい、じゃあ短い時間でしたが今日はどうもありがとうございました、はい、
エレナさんどうもありがとうございました
ありがとうございます発酵兄弟のコージートーク
校兄弟のコージートークお別れのお時間です。
実はですね、今日エレンさんが来てた理由がですね、資生堂の作ってる花椿っていう雑誌の、
私大ファンです。
僕も昔からよく読んでて、で、はい、それの取材で僕のところ来てくれて、でそれでその、エレンさんがその作品を作るのと同時に、今回のその花椿の撮影、僕のページの撮影に来てくれてたっていう経緯があって、今日出てもらってたんですよ。花椿、本当素晴らしい雑誌だよね。
ラジオ聞いてる方も知ってるのかな。
結構多いんじゃないかなと思うんですけど、
ちょっと恥ずかしながら今日知った頃ちょっとチェックしてきます。
女子はね結構 ね、 みんなしてね。
で今ちょうどね、編集チームがちょっといらっしゃってるので、どんな冊子なのかね。
そうですね、今日取材に来てくれた編集部の渡辺さんもちょっとここに座ってもらってですね、お話を伺うと思うんですが、どうもこんにちは。
こんにちは。
花椿一体どんな雑誌ですか。
はい、ですね、1937年に創刊した雑誌になりまして、その前は、花椿ではなく、資生堂グラフっていう名前で1927年ぐらいかな、に発行して、もう、ちょうど今出ている号で80周年を迎える。
すごい、そんな長くやってるんだ、
すごいね。
どんな内容の雑誌ですか。
そうですね、資生堂が出している企業文化誌として、ビューティーアート、ファッション等を編集室の切り口でこうお届けしている媒体になるんですが、毎号テーマを決めていて、期間で出している雑誌で、次ひらくさんに出ていただくのが、未来をテーマに考えている号になります。来年の1月15日発行になっています。
すごい、全部カラーで、髪もすごい綺麗なんですけど、フリーなんですよね。
あ、そうですね、フリーペーパ
ーで、私見つけると必ずゲットするんですけど、山梨だとないんですよね。
そうなんです
よ、配布してる場所が、なんですけど1月号は特別にゴミ勝利で置かせてもらうので。
そうなの。
はい、今約束しました。
あ、じゃあちょっと山梨で花椿はだから僕も20代初めぐらいの時からずっと読んでて、本当になんかビジュアルも素晴らしいし、その、寄稿してくれてる人とかインタビューする人の人生も本当素晴らしくて、なんかこう企業、一企業がこうやってこうなんか 美的な教養っていうものをこうちゃんと積み上げて表現するってことがあるんだっていうのは結構衝撃的で、
80年やっていてね、
そうだからそんなのに僕も出していただいて本当ありがとうございます。
光栄
なことです。
完成楽しみにしています。はい、すいません突然、ありがとうございます。
じゃあ山梨のみんな花椿欲しいと思ったらゴミ醤油来て、
お待ちしています。
よろしくお願いします。
発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と、
発酵兄ゴミ仁と、
発酵弟小倉ひらくでした。手前味噌です
いません、
また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。